録音は OK かな。
はい、というわけで、てっちゃぎさんの登場なんですけども、
はい、
お久しぶりです。
ほほほ、
いや、久々の登場。久々の登場。
久々の登場。
もう一週間ぶりじゃないですか。
確かにね。
昨日も出てたって言うんやったら僕は知らないんですけど。
うん。出した、出した。
どこでよ。どこで更新されてんの、それ。
まあね。
うん。というわけで、てっちゃんさんに今、今日もいろいろ興味深い話を聞いていくっていうスタイルを崩さずに。
崩さずに。
うん。
うん。
やっていこうかなと思うんですけど。
はい。
モテラジスラックっていうのがあるじゃないですか。
もう今や絶賛大人気の。
もうかなり
ブーム。てかツイッターより俺こっち、スラックの方見てるからね。
まあブームっていうか、てっちゃんさんもスロとかが好調で。
はい、そうですね。
スラックとか見てたら、もうなんか、てっちゃん、それで良くないってなってくる。
いや、全然。
負けてることがほとんどないからね。
いや、あるからね。
まあ、負けないと思うんですけどってずっと言ってるもんね。
うん。まあ、お前らには無理だけどな。
いや、だからあれでしょ。みんなで金出し合って、台買おうよとかって言ったんでしょ。
そう、みんなで出し合って台買う。そしたらさ、お店の傾向とかさ、設定とか。
うんうん、
わかるからさって、お願い、お前らだって勝ちたいじゃんって。
うんうん。ね、みんなで軍団になって、スロ屋で、スロで、儲けようよって。うん、しょうがねえなって、
まあ。お前らには無理だけどなって。
天才ですよね。
天才ですな。
まあ、そんなスラックからちょっと、話題というか、いろいろ、メッセをいただいてて、はい、あんまり今は取り上げてないなっていう。
あとね、このギャンブル窓
はい、チャンネル。
ギャンブル板でね。
うん。
あ、チャンネルでね。
はい。
僕が収支報告をやってるんですけど。
あ、そうなの？
収支報告してるやん、毎回。
そうなの？いや。じゃ、全く負けないですよね。
プラス何枚とかって。
おぉ。
まあ、それもこれも全部、ブタオさんが以前に紹介してくれた勝負の哲学のおかげです。
あ、
本の。浅田二郎だ。
浅田二郎。うん、うん。
そう、作家の人だけど、
うん、元自衛隊の。
で、競馬で、ずーっと競馬やってやり続けて、うんうん、トータルプラスだと。
うん。
で、その人の、勝負。そう、勝負ごとの哲学、
うん、
守ってほしいことを書かれた本がありますので、
はい、
これをぜひともね、皆さん読んでください。これはね、いろんなギャンブルにも使えます。
てっちゃん勝ち続けるための秘訣になった本。
はい。
てっちゃんはそれを読んでから、もう、勝ち続けていくっていう、積み上がっていくっていうね。
そうね、また、前も話したけども、今も、まあ、軽く3つぐらい言う、3つか2つぐらい言うけど、
はい、
固定しろ。
うん、
だから浅田二郎とか、勝ってる人の競馬の人たちは、
うん、
そのレースを固定してると、このレース以外かけないっていう。
うん、
だから勝負レース、うん、自分が一番得意なレース、例えば何歳馬が出るとか、うん、ダートだとか、
うん、
場所だとか、関西馬だとか、うん、なんかそういうのがあるらしいですね、競馬いっぱい。うんうんうん、でその中でも一番、読みやすい自分が、
うん、
勝ちやすいの以外書けるな、
うん。
あと予算を決めろって。
うんうん、
まあ早く言えばギャンブル財布を作るってことですよね。うん、
ギャンブル財布をね。うん、
よく言われますよ。ギャンブル財布作ってる人いっぱいいますよ。
あ、ギャンブル財布を。
うん。だからこれ以外使えないようにお家から、
うんうん、
クレジットカードとかも抜いて銀行のカードとかも。
一日使うお金が1万円やったとしたら、もう1万円以外は使わないっていうやつで。
うん。
これね、なんかしょうもないアドバイスやなーって思うんですけど、
うん。
一つで例えたらなんかわかりやすくて、毎回ルーレットでキャラ決めて、
うん。
で、体力も、その時その時でまちまちっていう、もし一つやったとしたらっていう。
うん、そうそうそう、そう、それ、毎回ルーレットで戦ってるようなもんなんですよ、本当に。
これ、うまくなるの、 って相当やばいですよね。
やばいやばいやばい。
これは、その日の気分でバルログとか、
うん、
その日の気分でガイルとかって言って、さらにもっと怖いのが、
うん、
体力も、今日はちょっと元気ないから、いつもの半分とか、
うん、
今日はちょっとやれる気がするから、体力ゲージ3本な、みたいな、一、
うん、
つやったとしたら、なんのあの駆け引きも生まれないですよね。
生まれないですね。
バルログで 体力ゲージが5本の日とか、そう、勝つやろ、みたいな。で、反対にね、なんか、恐竜で体力ゲージ3分の1やな、とかって言って勝てるかもな、とかって、それなんか意味あるっていう。
そうそうそうそう。ちゃんと勝ち筋を自分でね、竜の勝ち方っつうの波動拳打って昇竜拳で飛ばして落とすじゃないですか、基本を。
しかもその体力ゲージの中で配分していくじゃないですか。
はい。
でも常に残り体力がギリギリやったりとか満帆やったりとかしたら戦略もクソもないですよね。
はい。
出たとこ勝負っていうかギャンブルですよね。あ、ギャンブルや。
そうですね。そう。
たまたま波動拳で相手飛んできてくれて昇竜拳落とせた時だけ勝つみたいな。
ギャンブルっぽいね。
ギャンブルっぽいね。
おみくじとか言うしね。
そう、おみくじ勝負。おみくじプレイだろって。
ああ。
それなんですよね。ストツとかあんなんは、幸いにして、例えば竜だけ使うって言ったら、いつ何時だって体力ゲージ一定じゃないですか。
はい。
で、竜の性能がある日は、ファイヤー波動拳打てないとかないじゃん。
うん。
だから、ね、回数こなせば、それなりにじりじり上手くなっていきますよね。
はい。
ところが、ギャンブルに関してはみんな、意外にルーレットとか平気でやってるっていう。
そうそうそうそうそうそう。
っていうのに気づかないんですよね。
うん。
誰も、その、ゲームみたいにルール一定にしてくれないから。
うん。
そこは盲点やったなぁ。だから、てっちゃんはある、今なんかその、パチスロの、てっちゃんルールを上達させようとしてるわけですよ。
そうですね。僕の中の基本ルールは、
うん、
まず、液晶ガルダイは打たない。
で、
これを今徹底してますね、ほぼ。
で、行く店も結構同じな。
もう行く店ももう1店舗、2店舗。
その店に詳しくなっていくみたいな。
そうそうそうそう。
これもね。まあ、あります
よね。そうすると、
うん、
そうすると楽しく、
うん、
まあ、ある程度、その、大勝ちはしてないですけど、まあ、ちょくちょく、その、チョメダルが、ちょっとずつは溜まっていってますね。
ある時はブラストで、ある時はプレステパッドとかやったら、なんかそれだけでももう、だいぶ厳しいですもんね。
そうですね。
ある時はインツー、アケコンとかね。
そうそうそうそう、ある時はダイパンが外れてるとかね。
うん。まあ意外に盲点っていうか、ギャンブルになったらみんな、ギャンブルに従うんですかね。
だってギャンブルだもん。そのギャンブル性を進めるのが軍団だからね。だから数で、どんどんギャンブルを薄めていくさ。
ああ。なるほど。サイコロ振らせない。
そうそうそうそう。
利合い？
うん。
単純な腕力じゃなくて。
そう、単純な軍団力。
はあ。まあそんな、
はい、
モテラジスラックなんですけど。
はい。
おつじまさん。
はい。
横山ミステル版三国志めっちゃ大好きだし、
うん、
めっちゃ読んだつもりだけど、
うん、
そうそう息子を全部あげようって言われて、ぐーってなった。悔しいって。
わかりますよ。
まず第一に、ね、これほら、人っていうのは自分が思ってるほど物語を知らないっていう。
うん。
無知の科学という本で、人間は自分の知識を全人類合わせたものとして考えるから、
うん、
自分自身が知らないことでも知ってるって思いがちっていう。
はい。
ねえ、そうそうの息子あげてみろって言われたら、誰か知っておるわみたいな。でも自分自身はなんか全然あげられないでしょっていうことなんですけど。
はい。
まず、そもそも、横山ミステリーマン三国志めっちゃ読み込んでても、
うん。
仮に全ページ記憶してても、
うん。
無理なんですよ。
なぜ？
だって横山ミステリーマン三国志って曹操の息子3人ぐらいして出てないから。
受け継ぐやつと、
うん。
最後、歌歌って何を逃げられるやつと。
うん、そう、七歩の詩みたいな。
そうそうそう。で、最後は、二三みたいなこと言って、
うん、
終わるやつ。
はい。
かなっちいね。
もう、全然出てなくて、天印と一緒にのところで打ち死にした、ね、長男すら出てなかったはずなんで。
うん。
もう、相当ですよね。そうこうとか出てない。名前出てなかった気がする。っていうか、ウィキペディアってありますよね。
ウィキペディアありますね。
ウィキペディア。ウィキペディアの中に、名前が上がってるだけで、
うん。
曹操の息子って25人いるんですよ。
多すぎ海すぎ
曹操すげえ腹してるよなっていう。
さすが、乱世の勧誘。海すぎ
マザーがクイーンエイリアンみたいでしょ、そうそうって。
うん、ぽいな、確かに。それは、ね、うん、三国の中で一番強かっただけあるわ。うん、逆に言えば、劉備たち、うまなすぎじゃない。
やっぱり、ね、繁殖力で決まるのかっていう。
そうよ、やっぱオス力、オス度。ズールじゃん、もう。
ズール。あ、大家族みたいなの言ってましたね。
そう、繁殖力も超ド級みたいな、オスドだけって。
うんうんうん、
チンチンもすっげえ大きかったでしょ。
そう、アナコンダみたいなチンチンしてましたよね。
うん、それあんなので、あんなので、ね、
うん、
一度ズール覚えちゃったらって。
うん、うん、うん、うん。だからウィキペディアに全員載ってるかどうかが不明じゃないですか、まず。
まあ、あれを、義士。なんだ、偽伝をまず呼ばんといけんよな。
で、全員歴史書に載ってるかどうかも不明じゃないですか。
不明だな。およそ25人みたいな感じなんだ、ウィキペディア。
少なくとも、
うん、
ウィキペディアレベル
25人。
ウィキペディアレベルで25人やから、25人以上ってことじゃないですか。
うん。
じゃあ、少なくともどっかにの歴史書に載ってるやつを全員あげろっていうだけで25人は最低限クリアしないといけないから。
ペラペラペラペラ言わんといけんね。
そうそうそうそう。だから曹操の息子を、全員あげるってまず無理なんですよ。
うん。
三国志詳しいですとかっていう。
でもなんかそれっぽくさ、曹って名前ついてさ、あいうえお順に言っていけば、曹は曹い、曹う、曹え、曹とか言ってた。この人詳しいって。
そうそうそうそう。ほんで。
次、家業か、曹か。早期とか言ったら、いるいるって。
そうそう、早期って、早期ってどういうやつって言ったら、てっちゃんばりに、もうそこで、もう、なんちゅうんかね、列伝メーカーになってって、
うん、
すらすら、豚肉を好んだと言う、みたいな。
うん。でね、
うん、
ソーアはね、あんまり記憶はないんだけど、
うん、
ソーソーが一番気に入ってたみたいって、昔までは。
うんうんうん。
どんどんどんどん適当言っていく。
そうそうそうそうそうそう。総中とかが、意外に。
総中
とかが、曹操の息子の中のちょたなんですよ。
末っ子ってことね。
いや、末っ子ではないんですけど、
うん。
ちょたキャラなんですよ。
うん。
結構有名なんですよ、これは。
ほうほう
横山三国志とかで出てこない。
ショタといえば総中。
そうそうそうそうそう。なんで、昔の人間捕まえてなんでショタやねんみたいな話あるじゃないですか。
ありますわ。
13歳ぐらいで亡くなってるからなんですよ。
かなちぃ、なんで？
え、なんか、曹操の所業に悲しみすぎて死んだみたいな。
悲しみで死んだの？
そうそうそう。
やばくない？悲しみで死ぬのはやばい。
曹操が悪すぎて。
自分のお父さんやっべえって。
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それはもう地獄だな。
いや、曹操が実は、本当は、あれなんですよ。曹丕よりも、後継ぎにしようかなって。うん。
総中かわいいよーってしてた。
そう。
総中かわいいよーって。でも、総中は、お父さん怖いって
してた。あ、そうか、そうそう。あの、カダを殺す、カダっているじゃないですか、あの、名医。
医者のカダ。
そう。カダを殺して、ね、それで呪いで、なんかそうそう、なんかどんどん悪くなるみたいな話が、あの、横山光る三国志にもあったと思うんですけど。
うん。
カダを殺害した時に総中があまりにその曹操の悪さにショック受けて、
うん。それショック受けるわ、あれ。あの、殺す理由がよくわからんもん。
悲しい。いや、総中っていうのは、その、幼少の時から、
うん。
むちゃくちゃ頭が良くて、しかも曹操の息子とは思えないぐらい心優しい性格で、うん、全員に慕われてたんですよ。
じゃあ血が薄かったな。総比とかめっちゃ血濃い感じじゃん。
だから、あの、そういうとかめっちゃ血濃い感じ。
血が薄かったわ。総中。
曹操の息子っぽいな、みたいな感じ。
だから、ソード薄って。ソード高えっていうのが、やっぱり。
いや、でも曹操は、あの、一番可愛いよ、つって。
だから一番自分から遠いからじゃない。
でも、そんな曹操が、あの、カダを殺すっていう、あまりに悪いことしたから。
うん。
もう悲しみすぎて、死んでし
まった。まあまあな、
王の器。痛恨っていう。
王の器じゃなかったな。王になるんだったら、まず、あの、義王になった瞬間、曹操処刑しないといけんから。お前はもういらんって。
え、学んだ、みたいな。
うん、もういらんって。お前から何ももう、受け入れるものも何もない。そしたら、そうさ、売れちよーって。予想通りだよ。
なんかもうそれ、サウザーみたいじゃないですか。
だからまあ、サウザーのお師匠の、てか、なんと法王権狂ってるからね、伝承、やり方。
だから、なんやろ、最後に愛はいらぬみたいな風に追い込もうとしたんかな、あれ。
いやいや、あの、サウザーが愛知ってる系だから、うん、ああなったけど、うんなんと法王権、歴代みんなサイコパスだったと思うわけ。
だってあの、じゃあ、あのおじさんも自分のおじさんを殺してるわけ、ね。
そう。だから歴代こう、ガーって目隠しの状態で倒すでしょ、相手は、はい。で、パラって解いたら、
うん、
なんだ、師匠か、ゆえって。なんと法王権いただきましたって。
じゃ、なんで、あ、でもあれやもんな、あの師匠がなんかすっげえ、温か、師匠の。
そう、あれがね、
王外
だった。王外だけが良くなかったら。王外が、
うん、
あの、サウザーがほれなんか石みたいなのを、いやーってやって、切れないって、手痛いよーって、ショタ、サウザーが、
うん、
そしたら王外が厳しい顔で見てて、
うんうんうんうん、
で、サウザーが、もう一回、いやーってやったらスパーって切れたじゃん。
うんうん、
そしてもう一回見たら、にっこりって。
そう。
あれが良くない。ボコーンってなくなかった。一回で切れよって。
いや、しかし、あの、ね、ぬくもり覚えてるのだろうみたいなこと言われて、
うん。
なったけど、あれ、ポイントなんは、あの王外の話って全部サウザーの口から語られた話でしかないからね。
まあ確かにね。
あの、ケンシロウとかは、あの、王外がほんまにそんな、ね、愛情深い人やったかどうか知らないですからね。
愛情深かったあんな試験やらんだろ。あの後子供がどうなるかわかるでしょ。
もうなんかサウザーが美化してるだけかもしれんからね。
うん。本当はサウザーがボッコボコにしてぐっちゃぐちゃにしただろ。お師匠壊れちまったって。本当はなんと宝剣受け継いでない可能性もあるからね。
ああ、まあ確かに。だって、二人きりのなんか伝授試験やもんな。
だからね、あれは良くないよ。なんと宝剣は滅びるべきして滅んだ憲法だろ、絶対に。
ちゃんと教えてるかどうかもわからんしね。一人にしか教えてないわけでしょ、ずっと。
お前もほれ、武術の話でしたけどさ、
はい、
今の方が、剣の腕に関しても確実にレベルが上と、
うん、
昔は死ぬから、
うんうんうん、
だから市内ができてから、
はい、
剣の腕が格段に上がったっていう話があったじゃないですか。めちゃくちゃ強くなっていったって。
あの、馬騎道の武蔵編でもやってましたよね。
やってましたね。
うんうんうん、もう絶対現代の剣士の方が上、みたいな。
上って。
うん
まあ、実際上なんですけどね。まあでも相手を殺せる覚悟とかそういうのは別よ。技術とはそれは別だからね。
あとなんかね、人間力的なやつ。
人間力で。
汚いみたいな、実に汚い。そう。
汚い。褒められ曲、褒められ力とかも。
え、なんで、で、その、てっちゃんさん、その、現代の方が上っていう話を持ち出してきたんや。
だからなんと封建、
うん、
とかよりも、
はい。
なんつうの伝承者を生き残す、
うん。うん、
結局、拳封じない北斗神拳の方が強いよな。
いや、ちょっと待って。北斗神拳だって伝承争いで常に一人になっていくやないか、あれ。
いや、別に、争わなかったらみんな習ったまま終わりやん。
うん。うん。
誰一人剣潰された人いなくない？北斗神拳で。
え、高潔とか？高潔じゃないわ。高潔は農場の人や。
高潔。農場の
人。高流。
交流とあれ洞窟にいた
人。そう。
あの傷が癒えるためのあのエリクサーの人。
そう。
使ってたやん、北斗神拳。めちゃくちゃ、自らの命を引き換えにする。やべえ剣法使ったじゃん、最後に。
七星抹殺みたいな。
むーって。で、ラオウがボーンって殴ったら腕ごと吹っ飛んでいった。
そう。
で、使ったから死んだ。あれはラオウの剣で死んでない。
で、木彫りとかしてたやん。
そう、洞窟でね。
うん、
熊親父が。
そう。
全然北斗神拳、拳破壊されてない。
剣の腕では龍拳よりも上だったというっていう。
だからその設定やめえやどんどん上が出てくるから、
ね。上だったというってよくわからないですよね。うん、
だからラオウの傷を癒すための回復ポイントだったでしょ、あっちの。なぜか左肩か右肩ぐらいのうじゅるってるのが治っていっちまったから。
そう。
人を殴るだけで。
うん、
なので、
はい、
技術とかは広めていきましょう。
だから、あれですよね。初心者のうちに、スト2で負けたら死ぬ設定とかやったらもう、やばいですよね。
やばいですね。
梅ちゃんいないですよね。
だから、格ゲーもそうじゃないですか。今の方が強いじゃないですか、みんな。
どういうこと？
あ、だから、だって
昔死んでたの。
そう。
スト2やって死ん、負けたら、あおった。
だってみんな昔波動拳とか出せなかったでしょ？
はい。
だけど今、誰でも出せる？
あー、それね、思い上がりやったわ。
思い上がりだった？
うん。言ったっけ？フードガースト5センターみたいなところで、
うん、
初心者に、の講習会しますとかって言って、
うん。
アケコン買ったおばさんとかやってきて、
はい。
じゃあ、まずは波動拳からやりましょうって言って、
うん。
できませんって。
いや、俺はそういう話してるんじゃないわけよ。そんなね、それだったら剣道もね、
うん、
あ、じゃあ連続正面打ちからやりましょうかって、しない、どうやって持ったらいいんですかってなるでしょ、まず。その持ち方とかはいいのよ。
うんうんうん、
だから技術の話よ、技術。
ほう。
だからネットができてから、
うん、
ネットと時代が追いついて、はい、
うん、
連続技とかキャラ隊とかシステムとかがめちゃくちゃ広まるのが早いやん。
うんうんうん、
早い。昔知らなかったのよ、誰も。
うんうんうん
うん。例えば裏技のキャラとか、KOF とかってあったじゃないですか、ルガールと最終取る方法とかって。
取る方法。
そう、だって。
取らないで。
いや、特殊コマンド使わないと、まず出現しないでしょ。う
ん、で、95。
そう、95とか、98の裏キャラとか、
うん、
97の暴走よりとか、まあそういう裏技的なもんも含めたり、
うんうんうん、
シューティングゲームのスコアのやつとか、
うんうんうん、
格ゲーとかアクションゲームのそのパターンのやつとかも、
うんうん、
昔は実際に、
うん、
そう、閉ざされてるから、このゲーセンしかないから、
うんうん、
見たり、あとはゲームエストを見て、
うんうん、
なんとかやったりみたいな。
あ、ここでインド人を右か、みたいな。
そう。だけど今、YouTube とかで見たら一発じゃん、もう。
でもね、YouTube の闇を見た。
なんね。
やっぱ教えんね。
え？
いや、教えないですよね。
何を？
いや、テクニック。
何の話？今テクニックが分かるって話してるのに、なんで急に教えなくなったの？
いや、なんか教えてるような気がしてましたよ。もう、ズブズブやんって。
だから何の話よ、急に。何のテクニック？
いや、いろんな細かい工房のテクニックとか教えて。
あ、格ゲー？格ゲー
の話。そうそうそうそう。
俺ずーっと今、ドドンパチのことかなと思って。
ドドンパチ。
いや、ドドンパ、玉よけ
と。ドドンパチはもう結構オープンに教えてくれるの？
いや、オープンに教えてくれるっていうか、動画がある時点でわかるし、
そうやね、
パターンとか、あと、ぷよぷよとか、テトリスとかもちゃんと組み方とか、連鎖とかも書いてるし、ネットに。
なんか、性格が変わりましたね。
え？
つまりほら、動画で回るから、
うん。
動画見たらわかるテクニックみたいなの隠せないやん。
うん。
操作テクニック教えなくなりましたね。
ほうほうほうほう。
言ったらここで、こういうボタンを押したら実は、自動二択になんねんで、みたいな、そういうの。
おぉ。
つまりほら、自動二択で決まってても読みみたいに見えるやん、画面上は。
あ、はいはいはい。
こいつすっげえって見てから余裕やったのみたいな感じになるやん。
うん。
でも自動二択って。ああいうのかなりあれですね、バラすとめっちゃ怒られる空気ありますね。
なるほどね。でもそれをブタオさんが知ってるってことはもう広まってるってことだからいいんじゃないの？
まあ、コミュに入ってるから。
コミュ？
うん。
そのコミュとかもすごいんよ。だから、LINE のコミュとか。
そうそうそう、LINE 窓とかああいうの。
とか、そういうのが、昔はないから。
うん、じゃあまあ、昔は、そのゲーセンみたいな。
そうそうそう。でもそのゲーセンだけだと、全員と話せるわけでもないしね。うん、しかも。うんうん、だから、確実に格ゲーとかゲームに関しては今の方がもう、めちゃくちゃ、レベルが上がってる、うん。めちゃくちゃレベルが上がってる。しかも今に至って50円使わんから、どんどんどんどん
広がる。あ、そうや。昔はほら、人の命はなくならんかったけど、
うん、
50円は
死んでいく。人の命の次に大事なお金がなくなる。
死んでいくから、50円尽きたやつはもうそこから上手くなれないんですよ。
うん。
今、時間だけですよね、時間だけ。
そうですね。
確かに。だからネット時代が、熱帯時代の方がゲーセン時代よりも強くなりやすい。
強くなりやすい。強くなりやすい、本当に。
あと買っても、ね、椅子飛んできたりとかせえへんしね。
そうそうそう。
伸び伸びできますね。
伸び伸びできる。
うんうん、
誰にも叱られない。
うんうんうんうん。
煽りメッセージとか来るかもしれないけど。
昔ほら50円ってこういっぱい使える人もいれば全然使えない人もいるし、買ったら買っただけ使わなくていいじゃないですか、
うん、はい。
だから今の人の方が試合数多いですよね。
多いっすよ。
1万試合とか平気でやってるやつがゴロゴロいますね。だから全体がなんか手強いですね。
なので、
うん、なので
だからその技術っつうのは、
うん、
アジア人特有の秘伝とか、秘伝書とか、奥義とか。
あとあれやわ。料理ってあるじゃないですか。
はい。
料理のレベルもガンガン上がってますね。
上がっていってる。レシピとかね。
昔は絶対作り方教えへんかったんやろな。
うん。教えなかったし、分量とかも数字にしなかったはず。
感覚で覚えろみたいな。
だから大さじ3杯とかって言っても、
うん、
その大さじっていうだけでもう進歩でしょ。そのさじ自体は教えんけどなって、どの大さじかはって、
うん。その辺はさじ加減で考えてくれ
よ。そうそうそう。あとはこれを、本当に気持ちぐらい入れるんだけどっていうのを、
うん、
その気持ちぐらいを何ミリグラムとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのにやっちゃうともう昔の職人は上がったり、
あれか、日本のなんか漫画とか、
うん、
変態とかが、
うん、
ネットとかで簡単に見れるようになったじゃないですか。
はい。
そのせいでなんか、この萌えみたいなやつ、世界中で平気で書かれてるやんけっていう。
今なんかめっちゃ書いてるみたいですね。
めっちゃ書いててびっくり。もうこれ、人工的なこと考えたら、
うん、
勝てないんじゃないのって思う。
どんどん広がるんですよ、技術は。
ああ死なないから。
死なないし、隠さないから。
うん、
だから海外の 方が強いし。
だからあれか、フランダースの犬みたいに。
特に西洋が強い。
フランダースの犬の最後みたいに、
うん。
カーテンにこう入れて、同人誌とかカーテンに入れて金払ったやつだけ見れるみたいな。
そうね。金払えば見れるんだったら、それはすごくいいシステムだと思うね。
で、貧乏な子が、見たいよって言いながら死んでいくっていう。
うん。だけど、
うん、
日本はお寺とか、御開帳とか行って、
そうそうそうそう、
10年に一度とかってやるから、
うんうん、
どんどんどんどん技術レベルとかが下がっていくのよ。
下がっていく。
下がっていくのよ。だってモナリザなんて御開帳とかないじゃん。美術館に行けば見れるやん。
そう、秘蔵とかね。
そう、秘蔵とか、その、なんつうの？秘伝書に書かれた武術みたいな。海外の物語で秘伝書とかって出てこないでしょ。
だから剣王がやったみたいな。剣王
とかね。
剣王がやったみたいなことやってればいけないってことか。
いけない。
これがなんとか剣の秘伝書かあってもらっていく。
そうそうそう。そうそうそう。
全部集めていくっていう。
うん、カサンドラで。
あれはでも、剣王が他の武術家に倒されない、レベルを下げようとしてたわけじゃないですか。
はい。どんどんみんな弱くしよう。
そうそうそうそうそう。なるほど。
なのでね、中国憲法とか少林寺とかに幻想を抱いてた我々なんですけど。
達人は守られてるからね。
達人の戦いは難しすぎるって。
わからん殺し。
そう、わからん殺し。でもわからん殺しで勝つのが武術だから。基本的に。
なんかそう考えると、なんか、寒いよねってなってきますよね。
でも、ボクシングとかレスリングと、レスリングとかは、ルールがあるじゃないですか、ルールがあって。
そう。
だってレスラーもガローデンの俺らはさ、滝に打たれなんか、打たれたりなんかしなくてさ、うまい飯食ってさ、ちゃんとトレーニングしてさ、強くなるためだけのトレーニングしててさ、俺ら大声で掛け声しながら政権好きとかしなくてさ。もうあのエピソードめっちゃ好きな。俺らレスラーはさ、氷の上でドラム缶相手にレスリングとかしないからさ。人間相手に強くなるためのトレーニングしかしてないから。本当だなって思えば。滝に打たれて強くなるんだったら滝に打たれるよって
。確かに。確かにそうですね。
そうなんですよ。
うん、
だ上条さんも、カレリーの前で圧倒的現実だから幻想とかないんで、投げ飛ばされるしかないんですよ。
で、あれは魔法でした科学でしたっけ
上条さんですか、
うんうんうん、
上条さんはですね。
マジンブレーカーっていうのは科学なの魔法なの
いや、もうそういうのを超えてる。
何なんだから。超えない
で名前にヒントがありすぎた。
え、名前にヒント？
はい。上条トーマ。
なんで？
はい。ネタバレじゃないけど、
うん、
ネタバレになるのか今アニメ やってるか。じゃあネタバレになるか言わん方がいいけど。
あ、そうなんや。それで、もうつまんねえってなんのそれ聞いちゃったら。
ならんならんならん。
ほうほうほうほう。
だから上条トーマです。
全くわからない上条でトーマなんでしょ
上今出てる敵が、
うん
ローマ正教の魔術側ね。
うん
うん、
ああ、はい。
神の右跡っていう4つの4人、めちゃ強い4人組がいるんだよ。
はい。
神の右の席に座ると。
4人組なの？
そう、4人組。
四天王的なやつなの？
そうそうそう。だから前方とか右方とか左方とか。
ああ。
そう、それぞれ名前があるのよ。
ああ。
でね、神の右跡は、神っつうのは、うんうんほれ、右に並ぶ者はいないみたいなこと言うじゃん。
うんうん、
何々の。だからその右に並ぼうっていう。
うんうんうん、
神の、
うん。
ここまで言ったら大体わかりますよね。神城トーマっていう。
神の上にいる。でもトーマって何のこっちゃね。魔を打つみたいな話。
でもね、神の上っつうのもまた惜しいんですよね。
はぁ。
神を浄化する。
ああ。
とか、どんどんどんどん出てくるわけですよ。あとね、第1巻で記憶喪失になったじゃないですか。
あ、なってた、ね、だから、中華。
あれ、めっちゃ、
伏線
めちゃくちゃ重要で。
重要なの？
うん。
ほー。
死ぬほど重要なんですよね、あれ。
あ、重要やったんですかね。そんな、はい、もう、一巻なんて全員忘れてるでしょ。
うん。
てか、一巻しか読んでないんですけど、僕は。
いや、一巻がめちゃくちゃ面白いんで。
で、だって、インデックスっていう女の子がやってきて、
はい。
お腹すいたって言って、
うん、
いっぱい食べる話じゃないですか、一巻。
はい。おいちいなって。これ、とてもおいちいな、トーマって。
だから、この、インデックスっていう女の子との、なんか、いろんな、こう、
はちゃめちゃ、
はちゃめちゃバトル、冒険、
バトル、アクション。
なんかなって思ってたら、
うん。熱膨張って知ってるかって言われるし。
僕の知らん間に、なんかあの、いや、一巻にも出てたけど、
うん。
あの、三坂美琴とかっていう、
うんうんうん。
やつがスピンオフとかって言っても、何言ってんのってなんだ。
あ、スピンオフ、レールガン。
うん。
レールガンめっちゃ面白いからね。あの、本当にインデックスの方より面白い。
か、で、上条東馬という主人公は科学側なの？
いや。
いや、って。
いや、科学なのか。
科学っていいの？
だからもうそういうの超越してる側。
え、科学の方はみんないいやつなの？
いや、そういうことでもない。
そういうことで、科学がいいやつで、魔法が悪いやつで、こう戦ってるみたいな話でもないっていうこと。
ない。
魔法にもいいやつも いれば悪いやつ。
いるいる。だってインジェックス魔法が、魔法側だしね。
いや、そのいいやつ、あの悪い組織の中の唯一の良心みたいなことでもないってこと。
ない。あとね、魔法側が強すぎて。
だって魔法でしょ。
ちょっと勝負にならん。
だって科学、でも科学って言ってる側にもなんか超能力者とか、そういう魔法じみたいなやついない？
だから、超能力者ばっかりよ、科学サイト。
それ魔法じゃない？
しかもレベルがあって、レベル0からレベル5まで。
うん、
もうレベル5に至ったらもうマジでやばいから。世界征服みたいな。
そいつも悪いんじゃないの？じゃあ。
悪い。悪い。悪かったり悪くなかったりするやつで。
そう、悪すぎて、あの。
だってレベル5の一人に、
はい、
三坂美琴がいますよね。
だから、三坂美琴はいいやつなんでしょ？
いいやつ。
うんうんうん。
あとは、
うん、
あの、第1位、レベル5の中でも一番強い一方通行がいるじゃないですか。
あ、てっちゃんがずっと熱弁してたやつですね。
そうそう。あの、反射する、なんでも。
うんうん。ありとあらゆるもの反射するから、え、それ、もう無敵じゃんっていう。
そう、無敵。毒ガスとかも何も、もう何もかも効かない、こいつには。
イマジンブレーカーも効かない。
イマジンブレーカーだけは効か
ない。イマジンブレーカーは一方通行にならないんや。
そう、一方通行にならない。イマジンブレーカーだけは。
その二つのルールが勝ち合った時は、イマジンブレーカーが絶対勝つんや。
まあ、だから右手だけね。
ああ。
だからその、一方通行って、反射するのもあるけど、いろんな、ね、車100台とか一気に投げ飛ばしたりもできるんで。
ああ。
もう、ベクトルを変えれるんですよ、もう。
ああ、じゃあ、
近づけない、ね。なんですよ、本当に。そう、近づけないし、核ミサイルが来ても全然効かないし、こいつには。
うんうんうん。
100発撃とうか2000発撃とうか死なないのよ。
うん、うん。
一方通行だけを。
うん、うん。
でも、上条さんに、
うん。
その幻想ぶち壊すパンチされて。
幻想やったんだ。
そう、幻想。だって、それ大事なことで。
思い込み力やったの。
そう。だから、超能力者たちは、思い込みのパワーなんですよ、これ。
科学だからって。思い込んでるの。そ
う、できるかなって。スタンドみたいな感じ。
うんうん、
自分の中だけの現実。
はい。
で、できるからって。俺、うん、何でも跳ね返せるからとか。
うん、できるのだ、みたいになっての
が。うん。その幻想物壊す
気がある。
バーン。
もう、魔法とその、科学の差がよく分からんんですよね。
そう、分からん。うん、言ってるだけみたいな。
ああ。
だから第2位の能力もよく分かんないし。
うんうんうん。
未言物質っていうんだけど。あ、だからこの世にないもの作り出す。
ほう。あるものは作れない。
だから一方通行も、
うん。
1位と2位戦うんですよ。
はい。
だから分かんないから跳ね返せないっていう。
あ、なんかその、来てるものが何なのか分かんないみたいな。
そう、一方通行はめっちゃ頭がいいから、
うん、
その何か核とか何か攻撃とか分析して、これは拒絶するみたいな感じなのね。
うんうんうんうん。 でも言えないっていう、ないものは言えない
っていう。そうそうそう。これ何わかんないっていう。
例えば今からてっちゃんにチライアパップをぶつけるみたいな。
うん。
こと言って、はって。
は
何それって。
というやつもいるし。
俺が考えたものだからわかるわけないみたいな。
うん。あと相手の記憶全部操作するやつがいるし。
おお。
言いなりにできる。記憶から、人間関係とか。
ああ、それはさすがの上条さんも無理そうですね。
でもね、上条さんのこと好きなんですよ、この人。
ああ、人間力でも
勝ってるのか。はい。あとね、
でも相当。好きって、好きな相手だと好きなようにできるんじゃないの？
でも上条さんだから。
え？
その幻想になっちゃうから、全てが。
ああ、なるほど。あ、そっか。操作できないのか。
そう。で、神の右席側の前方のベントっていうのが出てきたんですよ。はい。科学サイドにたった一人で、戦争を仕掛けて、
うん、
10億人の最終兵器って。
うんうんうん。
こいつの能力が、もうぶっ飛んでるんですね。
はい。
こいつのことをテレビでも写真でも何でもいいから、見て、嫌な気持ちや殺意を抱いたら、失神するっていう。
ほう。おじゃあ、
なんかこいつ、キモーとか思ったり、こいつが人殺しまくってるって、怖いとか思ったらすぐパターンってみんな。
だ大好きって思いながら殴らんとかん。
もちろん上条さんには聞かないんだけど。もちろん聞かない。
いや、もう強くない？
強いよ。
大した男じゃないですか。
大した男なんですよ。みんな守るし、熱く
。
熱く守っちゃうんだけど、
うん、
春日って、
はい。
あるじゃないですか、鈴宮春
日。突然、なんか、別作品にワープしましたね。
春日に、
はい。
春日と同じ奴らがいるっていうのが話題になりませんでした？最新刊とか、そういうので。
え、春日に上条東馬がいるってこと？
違う。
どう
未来人とか宇宙人とかいいじゃないですか。
あ、いますね。
ハルヒサイドって。
ハルヒサイド、まあ、はい。
同じ似たような奴らが実はいたっていう。
どこによ。
他のところに。
ほうほうほう。
ハルヒの話で出てくるみたいなんですよ。
まあ、ハルヒの話全部知らんからね。
俺もわかんないんだけど、それだけをちょっと見て。
うんうん。
だから、ハルヒみたいな、ハルヒって神みたいなもんでしょ？願えば、そういう風になっていくみたいな。
まあ、そうですね。あの世界自体が概念的な。
そうそう。だから、同じようなやつがいたって。春日みたいに、願えば叶って、
うん、
そういう未来人とか宇宙人とかがいるみたいな。
なんか誰やったっけ、キョンっていう、主人公というか、目線のやついるじゃないですか。
はい。
あいつだけが春日の世界観の外にいるみたいな存在やから、なんとかできるっていう。
なんかそういうのがありますよね。
うんうんうん、
で、それネットで見ただけで、
はい、
似たようなやつが出てきたんだよね、みたいな。あ、そうなんだ。ちょっと設定面白いなと思って。
だから、この世界観同士がぶつかり合うみたいな存在。
ぶつかり合うのかなって読んでないので、わかんないですけど、で、もちろん上条さんたちにも、
はい、たちにも、
インデックスにも出てくるんですよ。う
ん、あ、もう、なんか、ブラック上条みたいな。
神里さんっていうんです
。神里さんって何それ。え、そいつも幻想をぶち砕くの？
いや、こいつは理想送りっていう腕を持ってて、
はい、
全部理想郷に送っちゃうんですよ、こいつ。
何それ
右手で。
送られたらどうなん
だ？だからパンって消える。
はい。すると？
で、
うん、
神里勢力っていうのがいて、
はい。
100人の女の子から、好かれてる、
うん。もうハーレム系になってんの、そいつは。
そうそうそうそう、そう。
でも上条さんもハーレム度合いでは負けてないんじゃないの？
そう、だから同じようなやつが出てくるんだよ。で、こいつもやれやれみたいな。
ほー。まあまあ、だってほら、作品の最終段階っていうのは、やっぱり、主人公と同じような能力者、と戦うっていうのが王道じゃないですか。
はい。
自分の反対側にいる存在っていうのが最大の敵になりがちじゃないですか。 もう一人の自分みたいな。
そう、ダークサイドがね。
そう、ダークサイド。ね、今までもずっと考えてくださいよ。北斗の剣だって最終的は、北斗神拳の伝承者同士の戦いやし、もっと言ったらね、さらに
目が見えないやつが最後のボスでしたね。
ボルゲア。あれは違う。
試験しろのもう一つの姿。もう一つの可能性。
どんな可能性があって、ケンシロウに。
声を上げないなーって、ガーンって、バットがドリルでぐちゃぐちゃにされながら。あのシーンマジで辛いわ。
いや、まだシューのもう一つの可能性ぐらいじゃないですか、あいつって。
きつー。シューのもう一つの可能性がボルギだったらマジできつ
い。悪いシューじゃないですか。
悪いシュー。
うん。
なんと白露剣学ばなかったシュ
ー。そうやね、でも、あの、目が見えずとも戦い続けた男っていう共通点はある。
うん。うん、あ、た、みたいな感じなの。
最後あの、ケンシロウに頭ボコボコにされるじゃないですか。
あ、鉄入れてたよ、でも。
そうそう。あの瞬間に、あの奇跡が起こって目が見えるようになってもおかしくなかったですよね。最後の瞬間に。
ケンシロウ、こんな姿になる、お前、成長したな。
そうそうそう。ニョロ88さん。モテラジ、リバゼ。あたい、ブタオの旅話大好きだけど、哲也の話、旅の話も大好きなの。
嬉しいね。
これがリバゼっていう。
ああ。
そうそうそう。リバゼって何、意味嫌われるリバゼって何なのっていう説明を。うどんゆで太郎さんが、もうゲームの話をやめようとしてから続くゲームの話って。
うん。
LED アコーンさんですかね。最強のゲーミングチェアをゲーセンの椅子という事実って、真実っていう。
そうなんですよ。これは超えられないんですよ。
でも、おつじまさんが一般的なゲーミングチェアというようにすると、どんどんと F1 の椅子になるという真実って。
なんか赤とか青のラインとか入りがちですよね。
で、なんか、背もたれとかすごくなっていきますよね。
あの、マジで背もたれいらんから。
座ったことないから、マジで分かんないんですよ、あのゲーミングチェアに。
俺もないから分かんないけど、
うん、
背もたれてゲームしたことがない。
あの、丸
い。あれよ、それはのんびりやる RPG とか、
うん、
そういうのじゃないよ、俺が言ってるゲームっつうのは。格ゲーよ、基本。
でもあのゲーミングチェアって格ゲーとか FPS とかあの、ね、RTS とかやるときに座ってるじゃないですか。
でも、そう、座ってるけど、
うん、
あんな、どっしり使ってやるゲームじゃないだろう、FPS とかも。RTS とかももうめちゃくちゃマウスとキーボードカシカシカシカシってめちゃくちゃ忙しいじゃん。
で、かと思いきやよ。
うん。
あの、獣道ってあったじゃないですか。
はい。
ゲーセンの椅子に座ってた。
だから最強なんだって。
もう、何がなんなのか分かんないですよね、あれ。家に置いてる人いんのかな、あのゲーミングチェア。
いるでしょうな。同じ高さにね、筐体と。
うんうんうん。
して、ゲーミングチ、あの、ゲーセン椅子置いたら、
うん、
もう無敵よ。
今あのゲーセンの台と同じようにするっていうテーブルがなんか出てるじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか開けコンをガチャってはめて、
うん。
上に、あの、モニター置いたら、ゲーセンとほぼ同じ高さになりますっていう。
うん。
あれ椅子ついてないんですよ。椅子は自分で用意してくださいっていう。
じゃあ椅子どっかあの、パクってこないといけないです。
いや、これずっと欲しかったんだって言って。
うん。業者のふりして。
あ、でも、今思い出したけど、
はい。
丸い椅子にちょっとしたパイプのあの背もたれついてるやつってありませんでした？
ありますね。
あれが背もたれですね。
あれぐらいならいいんじゃないですかね。
うんうんうんうんうん。うん。あの、くるくる回るところがやっぱりええよね。ゲーセンの椅子って。
なんゲーセンの椅子っていいよね。なぜあんなしっくりくるんだろうね。
四角いのもあるよね、たまに。
あるある。
パチンコの椅子は？
パチンコの椅子は、あの、パチンコ店によって違う。
おー。あれはパチンキングチェアっていうやつなのかな。
どうなんだろうな。最近見たパチンコ屋の動画では、うん、あれでした。普通になんか、オフィスチェアみたいなの置いてるお店もありましたね。
あんまりこだわってないんでしょうな。
多分、その、業者のつながりがあるんじゃないの？
うん。
ここで買うようにみたいな大量に。
ここで買うように。ひどい。
ひどいよ。基本的に、世の中。
綺麗な花が好きだからさ。
すごくいい名前。
そう。ハンドルコントローラーで家でレースゲームをやる虚しさ。
虚しくないですよ。
なんで虚しい。ハンドルコントローラーで家で。まあでもハンドルコントローラーってあるけど、歴代でいろいろ出てきましたけど、あれって家に設置するの難しそうやなって思いますね。
うん。
で、家であれでしょ、ハンドルぐるぐる回すんでしょ？
はい。
もう死にたくなりますよね。
なんで？
いや、冷静に考えたらや。
でもメインブラックでもう、ハンドルプレステ2のコントローラーになってたじゃん。
あ、そうなんや。
車。
ああ、逆に車がプレステのコントローラーになってるっていうことか。
そうそうそうそう。俺、あれ見ていいじゃんと思ったんだけど、未だにならんね、うん。
なる前に自動運転になりそうな勢いやもんね。
あ、本当だね。
でも自動運転のなんかいろんな設定を変えるのとかはパッドじゃない？
パッドがいいかな。
それかタッチパネルかどっちかでしょうな。
うん。
まあでも、ほら。米軍の潜水艦が Xbox のコントローラーになったっていうのをニュースになってましたよ。
マジ？
うん。あれ操作しやすいかなって。
ほうほうほう。Xbox のコントローラーって評価高いですよね。
うん、いい、あれ。でも、
あとセガサターンのコントローラー。
ただ Xbox のコントローラーって十字キーがクソなんですよ。
ほう。
もう、なんか多分、人類史上最悪の十字キーですね、あれ。
そこまで言う？
十字キーを移動に使えないもん、あまりにクソすぎて。十字キー何に使うか言ったら、なんか武器を選択するとか、武器を発射するとか、
うん、
特殊行動するとかが割り当てられてることが多くて、
うん、
あまりにクソなんで。だから、上下左右じゃないですか、十字キーって。
うん、
なのに4つのボタンとして使われることが多かった、Xbox。
なるほどね。
右側の、なんか、会話とかやから、
ね。Xbox のコントローラーがわからんか検索。
でも、すっごくいいのは確か。
Xbox で検索したらコントローラーってすぐ出るのがすごい。
そうそう。もう、傑作コントローラーではありますね。格ゲーにはほんま向かんけど。
格ゲーに向くのがセガサターンのパッドらしいね。
そうやね。6ボタンパッドね。
6ボタン。あとは、ほら、最近、モテラジスラックの方でも書いたけど、うん、ゲームキューブのコントローラーが。
わー、ゲームキューブか。はいはいはいはい、はい、あれ。
ゲームキューブのコントローラーを、その USB 接続でできるように、新しく商品を出したって。それスマブラガチ勢のために、みたいな、はいはい。ガチ勢のためってわけではないんだけど、コントローラー熱狂的なファンがいると。
スイッチのプロコンよりも、ちょっと やりやすいっていう、
うん。
ことなのかな、
うん、多分ね。
確かにな。
コントローラーっていうのはどんどん進化するのか、昔の方がいいっていう人もいる。
プレステ1パッドが好きなやつもいるしね。なんかよくわからん。
いるしね。
うん。
まあ、好みが。でも Xbox のコントローラーは本当良さそうね。
いや、マジでね、なんちゅうの。最初、
しっくりくる？
最初ほら、FPS とかをコントローラーでやるとかって狂気やって思ってたわけじゃないですか。
うん。
Xbox360 のコントローラーが出てから、ありやなってなってきましたよね。しかも、あれがなんか、長らく、パソコンで使うパッドって定番品なかったけど、Xbox のやつでええやんっていう。
なるほど。
対応してたからね。Xbox のコントローラーの Windows 版みたいなの出てましたもんね。
は
ぁ。いや、でも、格ゲーにはとことん向かんよ。
向かんだろうな、これは。
マジ格ゲー、これ。だからいるかもしれないけどね。格ゲー、これを使ってうまいやつとかも。もしかしたら。
うん。
Xbox っていうの360ね。
うん。
でも、 これね。
ブタさん360やってましたよね。
そうそうそうそう、そう。これ、二つ、この、なんかアナログスティック二つあるじゃないですか。
はい。
これが、言うたらあの、マウスとキーボードの代わりになっちゃうんすよね。
はぁ。
なっちゃうけど、プレステパッド派もいるじゃないですか。うん、FPS やるにしたって。その辺がなんか難しいし、最近のほら、てっちゃんもプレス4で FPS みたいなやつとか TPS みたいなやつちょっとやったでしょ？
やったやった。
あの時、そんなほど違和感なくなかった？
ないない、なんとなくいけるよ。
もう全然今はいけますよね、あれ。
うん。
てかそうじゃなかったらあんなに TPS、FPS がコンシューマーで大ヒットしないですよね、あれが。
そうね。
やりづらかったら。なんかこの Xbox のコントローラーほんまに。なんかこの、なんちゅうんですかね、クロワッサンみたいな形してるじゃないですか。
はい。
この形もね、結構がっしりしてて、持ちやすいんですよ。なんか持ってるなーっていう感じが。
良さそうね。
ドリームキャストのコントローラーはひどかったね。
ああ、ま、あの、丸いやつ。
なんかでかい。
持ちにくそうなやつ。
なんか画面ついたメモリー刺すようになってる。
思うよ、ファミコンのコントローラーあんまり好きじゃないな。
まあ、初期やからな。
指痛くなる。
あれでもちょっと改良されたんですけどね。
なるほど。
昔AB ボタンゴムでしたからね。四角いゴムのボタンでしたからね。連打とかできる、ね、できひんやんけっていう。多分それで、なんか、途中からファミコンのコントローラーってプラスチックの丸ボタンに変わったんですよ。でも発売して結構すぐ変わりましたね。なんかボタンが壊れた言うて修理出したら、プラスチックに変わって戻ってきたみたいな。
うん。
連打しやすいねっていう。でもそれでも要はファミコンのコントローラーってボタンいかれて、中にゴム入ってるんですけど、そのゴムの部分がなんか破けるみたいなのがあって。
うん。
おもちゃ屋さんにそのゴム売ってたからな。
あ、そういう商売まで。
言うたら、なんかもう自分でゴム買えるの当たり前っていう。下手ってきたら。
面白い。
今のパッドってそんななかなか壊れなくない？そう考えたら。
俺壊したことないな、一回も。
でしょ？ファミコンってね、全員壊してましたね。
ああ。下手ってくるよね、
でも。下手ってくる。んで、なんやろ、ドリームキャストあるじゃないですか。
はい。
サードやった瞬間壊れましたね。
向かないんだね、とことん。
向かなかった。LR ボタンがバキーって言って割れましたね。それで、僕の、なんか、ドリームキャスト生活は終わりましたね。
コントローラーにも歴史ありだな。
そうそうそうそう。コントローラーにも歴史あり。
アケコンは一生アケコンなんだけど。
で、てっちゃんさんが、あ、いいや、これ後半でしようかな。
はい、後半で。
うん。じゃあ。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドのきょんさんでお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。